皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、いただいたレターにお答えしていくんですけども、この前のね、第533回夫婦でね、対談しましたアンパンマンでわかる自分を満たすという放送にね、対してのコメントが来てまして、そのコメントをね、ちょっとピックアップさせてもらって冒頭お話ししたいと思います。で、この第533回のね、放送が何やったかというと、まあ最近自分を満たすということを言ってるじゃないですか。こう、まあ生きてるとね、自分がやるべきこととか、期待されてる役割とかね、どうしてもやらなあかんこといろいろあるとは思うんですけど、そういうことばっかりしてて、自分のやりたいこと、やりたくないこと、こんなことが好きとか、まあ自分の感情、気持ちを見て見ぬふりをしてないですかと。ね、自分のあのことももっと優先してあげてねと。まあ、これは僕ら自身の最近の気づき、ね、実感したことっていうのもあって、まず自分のね、気持ちとかをちゃんと見てあげることも大事よというメッセージを最近ね、お話ししてます。で、これをアンパンマンでね、例えてお話ししてて、まあアンパンマンっていうのは、こう、ヒーローじゃないですか。ね。もうみんなのヒーロー。いつでも、こう、ニコニコ、元気いっぱいで、困ってる人には手を差し伸べて、ほんまに優しい愛と勇気のね、存在かなと思うんですけど、なんでアンパンマンがそんなね、存在であれるのかっていうと、アンパンマン自身がちゃんと自分が満たされてるから、っていうのがまず一個あるかなって思うんですよ。まあ自分を満たすっていうのは要するに、まあ、アンパンマンで言うと綺麗な顔で、焼きたてのね、顔の、焼きたてのアンパンが、ちゃんと顔についてるということですね。顔が汚れたり、ちょっと古くなったりしたら、ちゃんとね、ジャムおじさんに新しい顔交換してもらうじゃないですか。で、それをちゃんと自分が元気いっぱい、勇気いっぱい、みなぎってるからこそ困ってる人には、もう何の対価とか、こう、感謝してくれとか、そういう恩着せがましさとかもなく、普通に自分の顔もね、はい、どうぞって言って分けてあげることができる。で、逆にこれが顔がもうなんか欠けたまんまとか、もう全然顔も交換してくれんって、どんどん自分の顔ちぎって、もうなんかなくなりそうみたいな感じやったとしたら、そんなに機嫌よく困ってる人に、はい、パンお食べとか言ってね、なかなかできないかなって思うんですよね。だって自分がもう、だってヘトヘトやもん。自分の顔がボロボロやのに、自分の顔さらに上げるっていうのは、ほんまにもう自己犠牲でしかないじゃないですか。そらね、いくらアンパンマンでもそれは続けられない。と思うんですよね。実際のアンパンマンはすぐ顔交換するんで、もういつでも元気いっぱいなんでね、あの調子なんですけど、これがもしもう自己犠牲マンで、顔も交換せず、もう誰かのために尽くしてみたいな、ほんまはもう顔そろそろ交換したいねんけどな、でも我慢しなきゃみたいな、頑張らなきゃって言ってやってたとしたら、あんなね、こうヒーローではいられないのかなって思うんですよね。はい。で、これがまあアンパンマン、と自分を満たすの、まあ、関係、例え話としてね、お話ししたんですけど、まあ、要するに、ちょっとね、頑張りすぎ、ね、なんか最近モヤモヤすんなとか、しんどいなっていう人は、顔を交換してないね、アンパンマンになってないですかっていうね、ことをお話ししました。はい。で、そこにね、コメントもいただいてまして、ロックさんですね。メンバーのロックさんです。ちょっとコメントね、読みますね。食パンマンバカ受けしました。ありがとうございます。食パンマンのくだりね。時々自分を満たすという話題に、それは他人が我慢してるから成り立つんや、自己中やんと噛みついてる人がいますが、自己犠牲をこんな風に、過去アンパンマン理論のように捉えていないからかもなぁと思いました。ユミさん、大輝さん、もしできたら今度、どんな風に自分を満たしてあげてるよってお話をしてもらえませんか？最近お散歩されてたりするのもその一環かなと思うんですが、みんなが思ってるよりもっと身近でささやかなことに自分を癒すってことってある気がしますというね、コメントをいただいてます。はい、ありがとうございます。うん、まあ、まさにそうかなって思います。もっとね、身近、ささやか、ほんまに日常こそがね、大事っていうか、物事の本質ってなんかシンプルこそ大事やったりするじゃないですか。 なんか難しい、なんかああだこうだじゃなくて、ほんまになんか誰でも知ってる、誰でもわかるような基本こそが大事で、それを日常的に普通にできる、なんか当たり前のこと当たり前にするみたいな言い回しあると思うんですけど、なんかね、やっぱ物事の本質ってそっち、難しいことっていうよりはシンプルなんかなって思ってて、この自分を満たすっていうのもやっぱね、なんかすげえことするとか、誰もが羨むようなこんな癒しをするとか、こんな体験したっていうよりは、ほんまに人それぞれの自分の日常でいかにそこを捉えるかみたいなことが大事やったりするんかなって思うんですよね。で、ロクさんにもね、こうやってリクエストいただいたんで、なんか僕ら自身が実践してる自分を満たす、自分を癒す、自分の気持ちを優先してあげたみたいな、事例をね、放送でちょこちょこ思いついたらお話ししていこうかなと思います。こんなことやってますよっていうことの具体例ですね。まあこれは僕の具体例っていうか、僕がこうしましたっていうだけなんで、それをみんながやったらいいかっていうと、それは別問題なんですけど、その自分自身に置き換えてね、捉えてほしいんですけど、僕はこういう時こういう気持ちになってこういうことしましたみたいなね、なんか事例もお話しできたらいいなというふうに思います。で、まあ早速なんですけど、最近どういうふうに自分を満たしたかという話で、これめちゃくちゃ些細なことなんですけど、昨日ね、昨日か。そうそう、昨日ありまして、買い物に行ったんですよね。まあ、スーパーでいろいろ買い物したんですけど、その前も、なんかちょっと洋服見たりとか、まあ、ブラブラ、お買い物もして、最後スーパーでいろいろ買って、まあ、もう両手いっぱい荷物抱えて、家帰ってきたっていう感じで、結構疲れてたんですよ。もうなんか、お買い物で疲れた。もう歩き疲れたし、ああ疲れたーって感じ、しんどーって、休みてーってなったんですよね。で、ようやくまあ家に帰ってきて、ふうやれやれなんですけど、スーパーから両手いっぱい荷物抱えて帰ってきたら、その買ってきた食材とかの整理しないといけないじゃないですか。冷蔵庫に物入れるとか、これはここの棚にしまうとか。買い物袋もね、折りたたみ式の買い物袋とか使ってたんですけど、それをこう、畳んで、カバンにもう一回しまうとか、なんかこう、細かいね、しまうやついろいろあると思うんですけど、それをね、後回しにしました。もう疲れてるから。その冷凍庫とか、なんかそのほんまにすぐ冷やさなあかんやつだけパパって入れて、それ以外も野菜とかね、別に、そのままね、しばらく置いてもそんなすぐダメになるもんじゃないし、あとはまあ加工食品とか、そんなんも別にね、ほっといても大丈夫なんで、もうそういうのはちょっとドサって置いたまんまにして、ああ疲れた、言うて、もうリビングでね、ちょっと転がってました。転がるというか座るというか、で、ふうやれやれって腰を下ろしてね、休んでたんですけど、まあその時の気持ちは、やっぱり休みたいだったんですよね。もう疲れた、みたいな。もう、食材とかね、いろいろ棚にしまうの邪魔くさいなっていう。もう、早休みたいなっていう気持ちがあったんで、それを優先して、だってね、別に、ほんまやったらまあ、ね、棚ささっとしまって、やることやっちゃった方が、まあ、いいのかもしれんけど、まあ、後でやってもいいやんってことで。うん。なんかね、そこを、あ、疲れたな、いや、まあ、ちょっと我慢して、最後ね、頑張ってしまうっていうのも、まあ、一つ、片付けるっていうのも一つあるんですけど、まあそれをする日があってもいい。あってもいいけど、なんかね、あ、疲れたな、ちょっと休みたいなと思ったからもう休みましたっていう。ほんまにシンプルなことなんですけど、休んで、よかったですよ。うん。片付けなあかんなとも思いつつ、あ、しんどいね、休みたかったからちょっと休んでるなーってちょっと噛み締めながら5分10分ちょっと腰下ろして、ほんで、まあ、片付けるっていう風にしました。だからなんやねんっていう話かもしんないですけど、まあ、こういうことかなって思うんですよ。もう日常のこんな些細なこと。こんな些細なことの積み重ねが、こう、自分が自分を大事にしてあげるっていうことにつながっていくんかなって思うんですよね。で、逆に、その、休む、サボることだけが自分を満たすじゃないよっていう事例もあって、この前ね、自宅のカーポートに止めてた車に鳥の糞がついてたんですよ。 もう明らかにここに止まってこう落としやがったな、みたいな感じでポトーンってついてたんですけど、思っきりね、もう車の顔っていうか正面のところに、バツーンって鳥の糞落としてたんですけど、これを、うわ、鳥の糞あるわ、掃除せななーって思って、まあでもめんどくさいはめんどくさいんですよ、掃除すんの、鳥の糞ね。もうこの前も車吹いたばっかりやのに、まあもう鳥の糞ついてんのかいみたいな。んでね、今度は雨も降るかもしれんし、降るかもしれんっていうか予報ではね、なんか雨も降りそうやしとかもありつつ、うわ、めんどくさいなーっていう気持ちもあったんですけど、もうすぐね、吹きました。鳥の糞を。で、その自分を優先する、気持ち優先するっていうので、めんどくさいなーを優先してあげることもいいのかもしれないですけど、僕のほんまの望みで言うと、綺麗な車に乗りたいなんですよ。基本的には。鳥の糞がもう目立つとこパーンってついてる車であんま運転したくないし、そんなパーンってね、鳥の糞ついてる車を、その、もう人通りもね、ある、その、カーポートに置いとくっていうのもなんか嫌なんですよ。気分が下がる。ので、僕の、まあ、ほんまの望みとしては、やっぱ車は綺麗に、別にピカピカ、僕の基準ではもうピカピカでワックスがけして、もうコーティングしてますみたいなほど綺麗じゃなくてもいいんですけど、少なくとも鳥の糞とか、泥まみれとか、そういうのじゃなくて普通に綺麗な状態を保ちたいっていうのが基本的に僕の気持ちとしてあって、まあ、だから鳥の糞っていうのは良くないんですよね。で、その良くない状態を放置するっていうのは、僕の本来の望みとはやっぱかけ離れてしまうんで、ここはめんどくさいっていうのはどうしても反応として思ってしまったんですけど、うわ、掃除めんどくさみたいな。この前吹いたばっかりやのにとか、なんか数日後雨も降りそうやしな、みたいな。なんか今そんな急いで掃除せんでも勝手に流れへんかなとかね。そういうサボりたい気持ちも出てきたんですけど、それを放置してずっと過ごしてると自分のやっぱ汚いね、鳥の糞ついた車でずっと放置してるっていうのがまず自分の望みと違うんで、これはね、自分の気持ちを優先してるようでしてないなって思ったんですよ。めんどくさいっていう一時的な気持ちで自分のほんまの気持ちをそれこそ見て見ぬふりしてるっていうか、優先しないみたいな。逆にそういう状況やなって思ったんで、ここは気合を入れて、もう今掃除しようって言って掃除しました。まあ掃除って言ってもほんまに1分2分でささって終わることなんでね。その程度なんで、まあ、全然ね、めんどくさい言うても知れてたし、やってよかったなって思って、全然後悔ね。うわぁ、もうしんどかったみたいな、こんなんすぐやらんかったよかったなんて全然思わなくて、むしろ鳥の糞パッパって吹いたら綺麗になったんで、あ、よかったって言って、もうそれだけやったんですけど。まあそう、だから、自分の望みとか気持ちって、なんか出てきたもんが全部叶えたらいいかっていうと、なんか微妙なところもあって、単にめんどくさがってるだけっていう可能性もあったりするんですよね。単に、なんかその感情的にそう思っただけみたいな。でもほんまの自分の望みってなんやろっていうのをちょっとアンテナ張ってあげると、その振り回されずに済むというか、だからそれこそ、だからその感情のまま、ああだこうだって動いてると、ちょっと自己中というか自分勝手というか、そんなんでええんかみたいな方向に確かに行ってしまうかもしれん。うん。なんかニュアンスが確かに難しいんですよね、そういう意味では。そう。だからまあ改めて言うと、その自分を満たすとか自分の気持ちを優先してあげるっていうのは、その気持ちっていうのが感情的に出てきたもんが全部正解は正解なんですけど、出てきたもんを全部叶えてあげるみたいな、もう反射的にね、それやっちゃうっていうのとはまたちょっとニュアンスちゃうかもなっていうのは思ったんですよね。ほんまは自分何したいのっていう、そのほんまはの部分を、なんかもうちょっと解像度高くというか、まあ見てあげるっていう。まあ車で言うと、めんどくさいっていう、吹くのめんどくさいっていう気持ちは湧いたけど、でも綺麗な車保ちたいっていうのが僕の基本的なね、本来の望みなんで、そこを、めんどくさいってちょっと反射的にね、思ってしまったけど、吹いた方が僕の幸せ値としてはやっぱ高かったかなって、放置して、めんどくさいからもうやめたって言って放置するよりも、そこはね、ちょっと気合い入れて拭いてあげる方がトータル幸せやったかなって振り返って思いましたかね。 まあ、ちょっと余計自分を満たすってなんやってなってしまったかもしんないですけど、まあ、こんな感じでちょっとこういうことありましたっていうね、エピソードはこれからもね、ちょこちょこ挟んでいきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そして逆にですね、こんな特別な経験をして自分を満たすということをね、しました、してみましたというレターいただいてるので、ちょっとね、ご紹介したいと思います。なべともネーム、ウーロン茶さんです。なぎさん、エミさん、いつも配信ありがとうございます。自分と向き合う、心を満たすのにすごくいい経験をしたので、ぜひなべともさんにもお勧めしたくレターを送ります。それは宿坊です。宿坊っていうのは、お寺とか神社とかそういうところに泊まるっていう経験の、ね、体験のことですね。宿坊。車で行ける範囲でということで、たまたま見つけた山梨県の恵林寺、望月庵。で、音読みで大丈夫だと思うんですけど、望月庵という場所へ行ったのですが、本格的な茶道体験や座禅体験に精進料理と、おもてなしの心に触れ、自分の心を見つめるのにとてもいい時間を過ごすことができました。住職さんのお話もすごく身に染みて、前向きになれたり、人との関わり方について深く考えさせられる経験ができて、渡辺夫婦のお二人や鍋友さんにも旅の新たな選択肢として宿坊をお勧めしたいなと思いました。ちなみに恵林寺は、保護猫活動もしていて、猫ちゃんがたくさんいるということもポイントです。それはポイント高いですね。星5確定ですね。星5って、まあそういう施設ではないかもしれないですけど。うん、山梨県の、恵林寺、望月庵、お寺ですね。合わせて、住職さんに、住職さんってちょっと噛むな、これ。ブッダと知ったかぶった。ブッダと知ったかぶった。知ったかぶりにかけてね。ブッダと知ったかぶった。というコミックエッセイシリーズをお勧めしてもらったんですが、いろんな悩みへの向き合い方をスッと入ってくる内容にまとまっていました。この本もよかったら読んでみてください。おー、ありがとうございます。面白いですね。このブッダとかね、あの辺のやっぱり考え方とかっていろいろ通じるもんがありますからね。まあこれはもうなんか仏教なりキリスト教なり何教でもやっぱこうなんていうの教えっていうものは結構いろいろ本質ついてるなみたいなのも多いですからね。それをこう日常にねこう落とし込んでなんか理解できるとねこう悩みとかの向き合い方もこうなんていうかな見方も改まるかもしれないですね。面白いですよね。そういうこうブッダとかの考えをこう面白おかしくね、解説してくれる本とかもね。宿坊ね、面白そうですね。普段慌ただしくね、過ごされてる方も多いかなと思うんで、そういう方こそね、こういうちょっと、まあ、山にあんのかな？山奥なのか、の静かな場所でね、茶道とか座禅とか、精進料理とかね、静かなお寺でね、過ごすみたいなのは、まあ、非日常でちょっと自分と向き合ういい機会にね、なるんかなって思うし、なかなかね、そうでもしないと、そういう時間って過ごさないじゃないですか。この前も放送でも言いましたけど、その、なんか静かな時間過ごそうかとか、自分に優しい時間過ごそうか言っても、ね、毎日忙しかったり、家おってもスマホをね、見て、ね、過ごしたりとか、どうしてもしてしまうんでね、そういうお寺とかにね、もう行っちゃうっていうのは、なんか面白い体験になるんちゃうかなって思いますね。はい。ウーロン茶さん、ありがとうございます。こんな感じでね、自分を満たすっていうので、こんなことやってみました、みたいなエピソード、体験談を伺うのは、すごく好物ですので、レターね、いただいてありがとうございました。では、続いてのレターです。なべともネーム、お花畑さんですね。大吉さん、エミさん、こんにちは。こんにちは。久しぶりのレターとなりますが、放送は毎回欠かさず聞いております。突然ですが質問です。不安や緊張した時のおまじないってありますか？私はお守りのアクセサリーを触る、指の爪の横を揉むなどがあります。ぜひお二人や鍋友さんのおまじないを聞いてみたいです。よろしくお願いします。はい。おまじない、ありますか？鍋友さんも聞きたいですっていうことなんで、ぜひ、あれば、ご意見いただきたいんですけども。でね、こうやってリクエストいただいて一番面白くない回答になってしまうんですけど、僕おまじないね、ないですね。 ないってなんやねんって話なんですけど、うん、でもね、ないですね。おまじないってことは、だから私はこういう時こうするっていう、まあ願掛けというかね、その、でやってるってことなんですけど、特にないんですよね。逆に欲しいかなって思いました。欲しいというか、なんかあっても面白いなって、なんかルーティーンでね、こんなことやってますみたいな。あっても面白いなって思いますね。ただおまじないじゃないですけど、そのこの前ズームオフ会っていうのをやって、その時はまあ初めての試み主催でね、あの16人ぐらいあの鍋友さんが集まってこう話し合うみたいなバーやったんですけど、まあうまくいくかなっていう不安もありつつ、その時やってたんは成功するこう気持ちよくできた終わったっていうなんかそのイメトレっていうか。イメージをすごく持ってましたね。てか、イメージは僕結構するかもしれん。なんか、うまくいってるイメージみたいな。なんかこう、緊張した、する場面。なんかまあ、人前に立つ時とか、まあ、ほとんどないですけど、なんかまあ、そういう時とかも、なんかこう、こんな感じで喋って、でとかなんかこんな感じの雰囲気でとかいうなんかそのシミュレーションっていうのかな、それは脳内で結構するかも。あんまりなんか練習っていうのはしないんですけど、例えば人前で喋るときとかもなんか特に練習したっていう記憶はないんですけど、なんかこう順番回ってくる前とかも、あそうなんか発表するとか自己紹介するとかなんかの時もこんな感じで喋ってるっていうなんかその自分のイメージ、自分の映像が出てくるんですよ。その自分の目線っていうよりは、話してる自分の映像っていうんかな。こう自分をまたこう、横からか上からか見てる映像でなんかこう、イメージしてるっていう感じ。で、なんかイメトレはね、結構してる。いいイメージのイメトレはよくしてますかね。そういえば。まあ、おまじないとはでもちょっと雰囲気ちゃうかな。おまじないもなんかいいですね。なんかこだわりみたいな感じで。はい、ありがとうございます。ぜひ、なべともさんもこんなおまじないしてますとかあったらコメント欄でご参加いただければと思います。なんか、ええなーっていうのがあったら、僕もやってみたいと思います。まあなんか爪の横を揉むとかなんかね、いつでもね、できるから良さそうですけどね。はい。というわけで今回の放送は以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのいいね、コメント、レターお待ちしております。またフォローまだの方はね、フォローボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。